はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日は上級演習ですね、解説講義の方をしていきたいと思います。ではまずは第1問ですね、こちらから見ていきますが、こちらは会計書の変更と、あとは四半期財務諸表ですね、こちらからの問題となっておりました。じゃあまずはですね、設問の1番から見ていきますけれども、まずは空所補充問題ですね。はい、まあ、こちらはですね、しっかりと、まあ、基準、これまあ基準の穴埋めですから、まあ、テキストのですね、まあ、基本論点からの抜粋ではあるんですけれども、ただまあやはりですね、ランクの低いところですね、というところからも出ておりました。例えば誤謬とかですね、こういうところなんかはなかなか今回ちょっとマークしてなかったという方なんかもいらっしゃると思いますんで、まあ、その辺での失点はね、今回致し方がないのかなと思いますし、まあ、本試験だとしてもですね、これ今回この6問6題をですね、丸1番から丸6番までですね、まあ、全部合わせられるって方はですね、おそらく予告がなかったら結構しんどい問題かなと思います。はい、まあ、本試験だとすると、おそらく4点、こちらは取ってほしいですね。丸1番、丸2番、まあ、これはですね、継続性の原則です。一般原則5ですから、まあ、関連性がありますよって話はしたと思うんですけれども、まあ、今回はね、関連性があるとはいえ、この一般原則の方の暗記まではちょっとしてなかったという方なんかもいらっしゃるとは思うので、まあ、その点は致し方ないんですけれども、まあ、本試験であればですね、丸1番、丸2番、あとはそうですね、丸4番もできてほしいですよね。あとは、丸3、丸5、丸6のうち、まあ、どれか1個はね、合わせられるんじゃないかなと思いますので、まあ、少なくとも4箇所、こちらは正解ね、してほしかった問題ということですね。まあ、今回はね、もうちょっとできなかったっていうのはしょうがないんですが、まあ、本試験ならばそれぐらいはできてほしいという問題ということです。はい、あとは2番目ですね。2番目につきましても、これも一般原則5、まあ、継続性の原則の、まあ、論点ですね。ここからの、まあ、問題ですから、まあ、ちょっと今回書けなかった方もいるとは思うんですが、ただまあ、これもですね、その当時といいますか、一般原則を学習してた時ですね、であれば、まあ、普通にこう暗記を、ね、していた、まあ、文章、暗記の、まあ、ものですよね。ただ、やはりもし今回ですね、そこのところの覚え直しをしてなくて、今回、まあ、問題を初めて見て、で、あ、これ出てるんだというところでですね、書けなかった方、一回ああやって覚えた論点でもですね、なかなかこう書けないもんなんですよね。で、今回これがあの時はね、しっかり覚えてたのに、今回、この一般原則が出てですね、必要性とか書けなかったという方もいると思うんですけれども、まあ、それもある意味、まあ、当たり前といえば当たり前でですね、まあ、年内からいた方は年内のところで、まあ、1回転、ね、ちゃんと暗記をしていて、で年内いなかった方もですね、経験者の方であれば当然可燃度にちゃんと、まあ、1回転は絶対してるわけですよね。でその上で、まあ、上級入って、で上級といっても、まあ、やはり目先の理論の暗記に追われる日々だと思いますんでね、ですから過去の振り返りっていうのはなかなかできない状況なわけです。ですから、まあ、この今回書けなかったことっていうのは別にそんなにね、これを持ってなんかダメなのかではなくてですね、それはある意味当たり前で、これからの直前期、5月以降に入っていく直前期のところで、このいよいよですね、まあ、理論の新しい新規の暗記っていうものも、まあ、減ってきます。かなり減ってきます。まあ、ゼロじゃないですよ。ゼロじゃないですけれども、まあ、この上級みたいにね、毎回毎回なんか新規論点があるみたいな、そういうことではなくなってきますんで、まあ、その意味ではそういう時にですね、こう過去の覚え直しをする時期がこれから5月、6月、7月とやってくるわけですから、そこのところでしっかりと回転させる、ね、よく理論の回転っていうんですけれども、これも直前期の1回目の講義で私言いますんで、どういうふうなスケジューリングで暗記をすればいいのかって話なんかもしていきますからね、まあ、それに、まあ、それをまあ絶対守らなくちゃいけないわけじゃないですけれども、まあ、参考にしていただいてですね、しっかりと直前期にこう再暗記をしてほしいかなと思います。はい、まあ、本試験であれば絶対できなければいけない問題ですね、この 2番です。次です。今度は3番いきましょう。3番もちょっとまあ応用的な問題ですよね。この変更基準の第5項に関して正当な理由により変更を行う場合を2つ簡潔に述べなさいということで、過去の本試験でですね、これまあちょっと表現は若干違ったと思いますけれども、この問題ね、出たことありますよってことで、講義中にですね、ご紹介した問題、これをまあ今回出しているということになります。ですから、そこのところをですね、しっかりとまあ見てた方は、まあ、書けたんじゃないかなと思いますが、まあ、本試験でもこれをね、2つ正解できるのは結構しんどいかもしれません。まあ、1個、どちらか1個ぐらい拾えてると、非常にまあ有利かなっていうね、感じになると思います。はい。で、今度4番になりますけれども、4番は、これは見積もりの変更ですよね。 はい、見積もりの変更に関しましては、まあ、訴求しない過去に遡って処理せず、その影響を当期以降の、まあ、つまり将来に反映させていくという、ね、方法を取っているわけです。なんでですかということですね。で今回まあ一番かけてほしいのはやはり1行目ですよね、会計上の見積もりの変更というのが新しい情報によってもたらされるんだというところですね。ここをまあしっかりかけなければ、まあ、やはりいけないと。でそれがあってね、まあ、後半締めくくりの文章という形ですから、新しい情報によってもたらされるんだというところがないと後半だけかけてもですね、まあ、後半の文章っていうのはまあ言ってみればあの問題文にも一部書いてるわけですから、まあ積極的なあの今回書いてほしい部分っていうよりもやはり前半ですよね。前半のところをしっかりとかけてるかっていうところを見ていただければと思います。はい、じゃあ今度はですね、設問の2番に行きたいと思います。こちらは四半期財務諸表ですね。はい、でまずは1番のところで実績主義と予測主義ありましたけれども、今回基準が採用しているまあ名称ということですから、こちらは実績主義という、ね、名称をまず書いて、あとはその内容ですね、この内容、まあ、予測主義もありましたけれども、あのテキスト上はですね枠囲みがなかったんですが、ここはできればね、ちょっとまああの文章化といいますか、マーカーした箇所なんかは少なくともちょっとマーカーを広めに取ったと思うんですけれども、まあ、ちょっと書けるようにしておいた方がいいですよっていったところでですね、こんな感じでですね、まあ、連結でいうところの親会社説とか経済的単位差説とかですね、ああいうところと同じような形でこう内容を聞かれるということもね考えられますから、ここはまあできればあの単純にゴシックのところだけのまあ暗記をするっていうよりは、ちょっと文章で書くっていうイメージを持ちながらね、暗記の方をしていただいた方がいいかなっていうところですね。はい、まあ、とはいえやはりね、四半期基準自体がちょっとマイナー論点ですから、まあこれ今回3点入ってんですかね、3点ですけども、やはり1点ぐらいあの削れちゃう可能性は本試験の場合もね、基本論点とはいえ、あり得るかなというところですね。はい、で今度は2番目です。こちらはですね、まあ、ちょっと聞き方が変化球ですけども、まあ、皆さんが覚えているところですね、採用理由というところ、こちらをまあ書いていただければいいわけですね。市販基準が採用している考え方は実績主義です。なんで実績主義がなんでまあ採用しているんですかっていう話で、まあ、一応括弧1括弧2って形でテキスト上はですね2つあったと思うんですけれども、まあ一つはね、まあ、いわゆるその従来のこの四半期基準の前身となる基準が中間財務諸表基準っていうのがありますよという話があって、で、その時代の話なんですが、まあ、その時代にね、もうすでに予測主義から実績主義にもう変わったんだという話があって、まあ、その理由なんかが括弧1番の方に書いてました。で、今回は括弧2番の方の、まあ、を書いてもらうんですけど、その聞き方がちょっとね変化球の聞き方ということですね。で今回は、この枠囲みですね、問題の基準の考え方によれば、季節変動性について、財務諸表利用者を誤った判断に導く可能性がありますというふうに、まあ、言ってるわけですが、これに対して理由を付して、まあ、反論してくださいというふうに言ってるわけですね。つまり、まあ、誤った判断には導きませんよというふうな反論をしてほしいわけです。ただその反論する上で、じゃあどうしてですかっていう、当然理由が、ね、大事ですから、まあ、理由のところが一番、まあ、書けるか書けないかですね、ポイントとなってきます。でこちらですね、今回あの回答なんですけど、ちょっとねこれあの読んでみると分かると思うんですけど、回答があまり、まあ、よく間違ってるわけじゃないんですけど、回答がくどいです。なんかちょっと言い方が、なんか2行目のところ見てみると、間違った判断に導く可能性が回避できるため、基準の考え方によっても、誤った判断に導く可能性を回避できるっていう、なんか同じことを2回言ってるような、あの言ってることは分かるんだけれどもってことで、あまりスマートな回答とはちょっと今回の模範回答言えませんから、あの皆さんとしては例えばこれでもいいですよ。基準の考え方によっても季節変動性については実績主義によっても、だから季節変動性については基準の考え方である実績主義によっても十分な定性的情報や前年同期比較を開示することにより財務諸表利用者を誤った判断に導く可能性をまあ回避できますというふうに言っていただければですね、ちゃんとまあ反論、まあ、理由を付した反論にもなってますから、まあ、そういう言い方でもいいのかなというふうに思いますね。ですからこの模範回答でいうところの、まあ、要は1行目から2行目の途中までの内容ですね、それが書けてれば、まあ、十分かなというところですね。はい、 では3番目に行きましょう。3番目がこちらは、まあ、簡便な、ね、処理が認められてますよと。でこれは、まあ、いわゆる重要性の原則とかとは関係なくですね、四半期基準の、まあ、特有の固有の、ね、まあ、ルールとして、実地棚卸しはしなくてもいいですよとかですね、貸し倒れ実績率の求め方は簡便的にやっていいですよとか、そういうことが認められていますと。でなんでですかってことですから、まあ、これが、まあ、年度の、まあ、つまり通常の財務諸表よりもですね、開示の迅速性が、求められているというところになります。はい、ということでこの第1問ですけれども、まあ、これ仮に本試験で予告なしで出ていたらという想定で見ていくと、まあ、20点はちょっとこれ切っちゃうかなとこれは思います。はい、まあ、上級演習ね、結構過去にも過去の問題、まあ、大体本試験だと20点ぐらいいきますかねみたいなのが多かったですけれどもね、今回の、まあ、まあこれ第2問もそうなんですけど、第1問も20点は切ってくるかなと、多分17点とかですかね。まあ設問1でいうと1のまあ、穴埋めで、失点しちゃいますよね。多分2箇所ぐらいもしかしたらやっちゃうかなと。であとは3番ね、設問1番の3番、まあ、どっちかはね間違っちゃう可能性もありますよね。おそらく、まあ、それがもしかしたら最悪、まあ、両方間違っちゃうっていう、ね、可能性もなくはない。4はできてほしいですね。で設問の2番に行きますと、実績主義の内容説明、これもですね基本論点とはいえやはりちょっと精度が落ちちゃうかなっていうところもありますんで、多少1点ぐらいのマイナスっていうものも、まあ、あり得る。であとは2番の、まあ、この反論ですね、反論のところも、まあ、ゼロだとまずいですよね。まずいですけれども、その、まあ、各その理由のところがね、ちょっと抜けてしまう。例えば定性的情報前年同期比較っていうところのどっちかの言葉が抜けてるとかですね、あり得るかなというところもありますから、まあ、そうするとやはりこれも1点ぐらい、まあ、削れちゃうという可能性もあると考えると、まあやはり17、まあ、8とか、まあ、17ぐらいですかね、その前後ぐらいが、まあ、ボーダーラインの目安になるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではその次第2問に行きたいと思います。はい、で第2問が外から手と、あとは金融基準のデリバティブ取引ですね、あとヘッジ会計というところからの問題で、まあ、非常にこれはね、あの解きづらい問題だったなというふうに思います。で特に外から手ですね、外貨の授業のところで少しだけあの軽い、まあ、予告をですね、あのしたの覚えてますかね。あのレジュメを、ね、お配りして外貨のところで、まあ、4つの換算基準がありましたよね。決算ビレート法とか、まあ、テンポラル法とかありましたけれども、まあ、その辺のですね、特徴点っていうものをまとめたレジュメがありました。まだもし、ね、見てない方はあの過去に遡ってですね、レジュメ、見ていただければと思うんですけれども、あのまあ、そこのところの一部が、まあ、出てますよみたいな話がありまして、まあ、ただそれを、ね、やってても今回の問題はできるかって言われるとなかなかできないかなと思うんですね。でまず設問の1番ですけれども、1の穴埋め問題はこれは3箇所拾わなければいけない問題です。で一方で2番の括弧1、まずこちらはもう結論から言えばできなくてもしょうがないという問題です。これ本試験だとしてもまずできないですね。これがもし予告なしで出てたら、あの今年の本試験出たらあのなかなか厳しい、できなくても合否に影響ないですねというような問題の位置づけかなというふうに思います。はい、で、まあ、よほどねこうちょっとこうレジュメのところなんかもしっかり見てて、まあ、対策をしてちょっとでもかけたって方はね、立派ですね、非常に立派です。でまずこれは外貨建ての長期金銭債権債務につきましては、HR 換算するべきだというね考え方がありますと、これはどのような理由によるものかということでした。はい、でこちらはですね、まず1行目の為替相場の変動の確定的な影響が短期的には発生しませんっていうところですね。まあ、括弧の為替決済損益ってところ、まあ、これどっちか、ね、確定的な影響っていうところと為替決済損益っていうのは、まあ、どっちかかけてれば十分ですね。はい、でこれは短期的には発生しませんよね。まあ、そりゃそうですよね。長期ですから、まあ、3年後なのか5年後なのか10年後なのか分かりませんけれども、とにかくまあ短期的には、ね、決済されませんと。ですから、為替換算による2行目、暫定的な為替相場の影響は認識すべきではない。こちらですね。こちらをまあぜひ、まあ、回答箇所として、ね、見ておいてください。1行目のところと、あと2行目の暫定的なってところですね。はい、ここをかけるかどうか。暫定的な為替相場の影響は認識すべきではないと考えられるため、であれば CR で換算する、まあ、意図というかメリットですね、これがあまりないんじゃないかと。もちろん、まあこれはまあ見方の問題ですから、いやいや CR 換算した方がいいよっていうのが今の、ね、基準の、まあ、考えではありますけれども、まあ、HR 換算した方がいいよっていう、まあ、考え方も、ね、それはそれで一応あるんだっていうことですね。 はい、まあ、これもね、こういう、まあ、まあ、一応上級演習でこう、まあ、出ておりますんで、もしせっかくだからね、じゃあもし出たら今年の本試験、取るぞという方はですね、少なくとも2行目の例えば暫定的な為替相場の影響は認識すべきではないためだけでもね、書ければ十分に合格できる得点得られますんで、まあ、ここだけだったらね、なんか すごく難しい癖のある日本語とかでもないですから、まあ、できなくもないかなと思いますんで、まあ、もしできそうな方はね、ここのところは今の言った箇所なんかをぜひ部分点狙いで押さえてもらえるといいかなと思います。はい、で今度括弧2番ですが、こちらは、まあ、基準の話ですね。基準、実際の基準で外貨建て金銭債権債務について上記下線部、まあ、決算時ですね、つまり CR 換算をする理由は何ですかと言ってるわけですから、まあ、まず1行目のところはね、まあ、加点要素というかかけた方がまあまあいいかなっていう、外貨額では時価の変動リスクは負わないね、ですから時価評価の対象とならないものの、円価格では、まあ、一番かけてほしいのはここからですね。円価格では為替相場の変動リスクを負っている、これが一番かけてほしいキーワードということになります。ここはまあ本試験ならね、まあ、少なくともこの2行目の円価格ではっていうところの、まあ、文章はかけてほしいというところですね。はい、で今度3番目に行きますが、3番目、為替差益為替損は両者を相殺していずれか一方で表示、まあ、つまり純額表示することとしてますと、当該理由を説明しなさいということで、まあ、これもですね、実はテキストに書いてるんですけど、ここも押さえてた方はなかなかこの、ね、上級演習9を受ける上で、押さえてた方はなかなかいなかったというふうに思います。もうこれはしょうがないですね。今回はできなくてもしょうがないです。これは理論テキストある方はですね、118ページこちらを見てほしいんですが、118ページのところに、ね、参考と書かれている丸2番です。為替差損益、まあ、伝統論の財務諸表という論点で実はね、載ってた論点ですね。まあ、基本的に財務諸表っていうのは総額主義の原則っていうものが作用するんですけど、まあ、例外もありますよということで、まあ、為替差損益の、ね、話が一応書いているということになります。はい、まあ、為替相場の変動という1個の要因によって生ずるわけですから、為替差益為替差損というのを貸借両方にですね、PL に乗っける、貸借というかその、まあ、営業外の収益と費用にですね、両方とも両立てで乗っけるっていうのはやっぱりそれはむしろ見にくくないですかと、ね、つまりその投資者とか利害関係者の皆さんがですね、各自でこう相殺しないと為替の変動で損してるのか得してるのかが分からないわけですから、であればもう1個の要因で生まれてるものだったらば当然これは相殺した方がね、これは当然いいんじゃないですかっていうところがこの、まあ、答えということですね。1行目の為替相場の変動という一つの要因によって生じるんだっていうところと、あとは2行目の為替相場の変動による影響をどれぐらい受けているかを端的に示すことができるんだっていうところですね。こちらを回答してほしいということですね。まあ、本試験でもおそらくこれ予告なしで出てたら、まあ、本当合格者の中の多分一定層ぐらいが書けるかなっていう感じだと思いますね。はい、まあ、本当半分でも取れてれば十分にアドバンテージが取れるんじゃないかなという、まあ、そういう問題かと思います。はい、ただまあこれもですね、もし難しい問題じゃないんでね、ちょっと今回で、まあ、C ランク扱いではありますけれども、やってみようかなって方はですね、ちょっとこちらも文章として覚えていただければいいかなと思いますね。はい、ではですね、設問の2番に行きたいと思います。こちらはですね、デリバティブ取引からですが、丸1番がまずデリバティブ取引ですね。こちらはまあかけてほしいですし、むしろこれ設問2番はね、どれもできなければ本当はいけないかなっていう問題ですね。はい、2番のところはまあこれ時価評価の理由ですからね、投資者および企業双方にとって意義を有する価値、これが正味の債権債務の時価なんだっていうところ、あとは3番、ヘッジ取引においてヘッジ対象の資産にかかる為替相場変動等、こちらが損益に反映されない場合、ヘッジ対象、つまりこれがまあその他有価証券なんかをイメージすればいいですよね。相場変動等が損益に反映されません、その場合においてですね、ヘッジ会計を適用しなかったらどんな問題点が生じますかということを言っているわけですから、まあ、こちらはですね、なんとか基本論点の範疇ではありますんで、それをねちゃんとまあ意識して回答すればまあ書けないものではないですし、少なくとも白紙はまずいですね。はい、まあ、こちらも理論テキストでいうと182ページのところにヘッジ会計のまあ採用理由というものがありました。こちらをまあうまく、ね、使って、これがまあ材料としてあるわけですから、それをまあ若干まあ調理するというか、しなければいけませんけれども、そちらを書けばいいということですね。 はい、今回ヘッジ解雇適用しなかったらどうなりますかって話ですから、あ、ヘッジ対象とヘッジ手段にかかる損益が対応合理的に期間的に対応しなくなりますよと、ね、しなくなりますよと。であとはヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がヘッジ手段によってカバーされるというこの経済的事態ですね、こちらが反映されませんということですね。そういう形で書いていただければと思います。はい、ここはまあ、5点と言わないにしても本当1点ぐらいの、まあ、マイナスぐらいで抑えなければいけないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、とは言ってもですね、設問の2番でなんとか稼いで、そうですね、設問の2番がだけでこれ一応全部できてれば10点取れますよね。ちょっとミスして9点ぐらいで、残りのところを設問1番でちょっと拾う、まあ、例えば1番の穴埋めで3点、あとは2の括弧2で、まあ、3点ぐらい拾う。そうすると、まあ、6点は取れるかなと。設問1番で6点は少なくとも、あわよくば8点ぐらい取れるかもしれませんけど、はい、まあ、最低ボーダーラインとしてはまあ6点ぐらいは取れますよね。そうするとまあ6点ぐらい取って、設問2番でまあ9点か10点、10点ぐらい取ることができれば、まあ15点前後ぐらいはまあ夢ではないですよね。まあ、それぐらいであればボーダーとしてまあ現実的かなというふうに思います。はい、まあ、今回のこの設問、第2問に関しましては、ちょっとまあマイナー論点ってこともあります。まあ、もちろん 第1問のね、四半期もややマイナーではありますけれども、ただまあ基本論点中心だったんで、第1問については、今回出たところっていうのは、ある程度まんべんなく見といた方が、見直しておいた方がいいです。で、第2問につきましては、ちょっと本当よろくないっていう方は、設問1番の2の括弧1、あとはまあ3番あたりですね、こういうところはまあとりあえずその再暗記をするっていうところからは一旦除外していただいてもね、それ以外に暗記しなければいけないものがたくさんありますんで、一旦除外していただくっていうのもありかなというふうに思います。はい、ではですね、第3問に行きたいと思います。はい、では第3問ですが、まあ、ちょっとね、まあ、難しめというか問題ですけれども、実はこれはですね、過去の本試験問題ではないんですけど、まあ、それはちょっとモチーフにした問題になってるんですね。はい、それをモチーフとしている問題です。で、またこれに似た問題はですね、どっかしらで皆さんには解いていただく機会があるかなというふうに、まあ、思うんですけれども、まあ、ちょっと今日はその第1弾という形になりますけれども、一時ね、これ、まあ、最近ではないんですが、一時ですね、こういう、なんですか、今回って、なんかこう、売掛金のなんか管理表とか、そういうのがありましたよね。なんかそういうのがですね、結構、まあ、流行ったわけじゃないんですけど、一時そういうのが出た本試験の時期があったんですよね。 なんで、まあ、時代はこう繰り返すこともありますから、一応まあその対策ということで出しております。でまずこちらですね、今回の問題なんですけど、第3問のね、一番最初のページのところを見てほしいんですけれども、 A の5ページですかね。はい、まあ、芝浜株式会社は商品の販売を行っておりって書いてる一番最初のところです。はい、でそこにですね、当社が議決権の 80% を所有している株式会社芝浜製作所、まあ、以下 A 社と言いますよと、から商品を仕入れ、これを各営業所を拠点として特別で販売してますよ。でこの辺の文章も実はこれ、この問題大事で、まずこの A 社っていうのが当社のこれ子会社なんですね。ですよね、子会社になる。でさらに商品はすべて A 社から仕入れてる、すべて賭けで行っていると。でこの辺の情報が実は後々ちょっと使っていく、例えば中期なんかでこの辺の読み飛ばしをしちゃってると、今回の中期って結構難しかったと思うんですね。ただまあこれ一回やっとけば、あ、こういうパターンもあるんだなってことが多分インプットされますんで、今後似たような問題が出たときに対応できると思いますんで、今回ちょっとこれをいい題材としてですね、あ、こういうものパターンもあるんだというところは、初めての方はね、特に知っておいていただければと思います。はい、であとはまあその他はね、大体同じで、キャッシュフロー計算書のまあ問題が今回一応個別問題であったということですね。キャッシュフローはただね、今回はそんなに難しい問題ではなかったですね。はい、でじゃあまず総合問題から見ていきますが、前 TV 見てください。前 TV です。で前 TV 見てもらいますと、これ、まあ中期ですね。今回実はこの借り方の商品仕入れの85万780、これがですね、関係会社との営業取引による取引高、はい、この中期額になります。はい、っていうのも、ね、さっき見ましたよね、すべて当社は A 社 子会社の A 社から仕入れてますよってことですから、この仕入れ高、この仕入れ高っていうのはすべて子会社との取引なんですね。ですからこちらの仕入れ高につきまして中継をしなければいけないっていう発想になります。あとは貸方の改革金です。でこれ改革金、これまあこれ前提見の金額は違いますけど、これ71,680って書いてますけど、こっからまあ決算整理等々していく中で BS の金額っていうのが確定していきます。それが63,800なんですね。63,800になります。でこの金額っていうのが関係会社に対する短期金銭債務の中期額になります。はい。まあ、これ関係会社からすべて仕入れて、家計取引でまあ行われているわけですから、まさにこの改革金というものが関係会社に対する短期金銭債務なんですね。ですからこの金額、まあ、BS の金額ですけれども、そちらを中期するというですね、まあ、問題になっていきますんで、最初結構読み飛ばしちゃったりしていると、あのこの中期なんかどこにあったって感じになっちゃうと思うんで、ぜひ、ね、これはまあ注意していただければと思います。はい。あとはですね、今回資料2番に行きますと、採用している会計方針等の一部ってことで、これがまああのいろはにって形でね、ザーってもう一気に一括で載ってるパターンですね。ですからあの、まあ、ちょっとめんどくさいんですけど、あの関係会社に対するまあ、ね、表示とかですね、売上の計上基準であるとか、満期保有目的の債権の、ね、償却方法とか、あと償却額は受取利息配当金に含めましょうねとかですね、全部純資産直入法ですよとか、減価償却の累計の表示の仕方とか、この辺も全部ここに書いてるんですよね。貸引の設定の話とかもね、数理、あの、あと退職給付の数理債とか。はい。ですからこういうここの資料があらゆる論点と絡み合ってくるんで、まあ、ここのページもちゃんと、まあ、その都度確認しなければいけないっていう問題になってます。はい。では中身ですね、資料の3番以降ですね、決算整理の中身見ていきますけれども、まず1番2番現金預金とか売上高売掛金に関する事項、まあ、ここまではですね、さほど、まあ、めちゃくちゃ難しいとかっていう問題はそんななかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、売上高売掛金に関する事項なんかも、まあ、今回研修基準でね、やってるわけですけど、まあ、ただちょっと誤処理しちゃってますねって話ですよね。今回確か、出荷基準で出荷日でね、売上を計上しちゃってますよってことで、売上の、まあ、訂正をしなければいけなかったりとか、あとはそれに伴って商品原価ですね、商品原価の金額もちゃんとこれは、期末商品のところで考慮しないといけませんから、今回確か3000ですよね。はい。3000っていう金額を棚卸資産の資料のところでまた使っていくということになります。はい。あとは3番はいいですね。4番貸引の事項で、これが結構読み取りづらかったんじゃないかなと思います。はい。まあ、経験者の方は実はね、まあ、こういうパターンの問題も皆さん解いてると思うんですけども、特に初学者の方ですね。で今回のまずポイントとしましては、まあ、問題文ですよね。販売した月の翌月に回収しますと、ね、売掛金で回収が遅れた月、こちらを含めて4ヶ月を経過しても遅延状態が完全に解消しない得意先は、貸し倒れ懸念債権に分類しますということで、でちょっとまあ遅延が起きているのが F、G、H 社ということなんですね。でこれまあ結論から言うと、4ヶ月経過しても遅延状態が解消しないのっていうのは G 社なんですよ。まあ、H 社も破産なんでね、懸念債権としては G 社なんです。で F 社に関してはこれは解消一応してます。でこれどうやって見ていくのかって話なんですけれども、黒板にですね、ちょっとあの数字だけあの抜粋抜き出してですね、ちょっと書いてみたんですが、はい、皆さんあの問題文と照らし合わせてみてほしいんですけど、これ上から計上額、回収額、これが残高っていう順番ですね。はい。でこれまあちょっと G 社だけ抜き出したんですけど、見方としては、まあ、このまず9月でいうとこの計上額ですね、この9月からの資料しかありませんから、この9月の計上額を見ていきます。で2520、ね、G 社ありますけれども、これが翌月、つまり10月ですね、10月にちゃんと回収されてればいいわけです。で今回、まあ、10月見ると、はい、これがちゃんと回収されてますよね。あ、これは良かったと、ね、まあ、こっち、まあ、残高から見てもいいんですけどね、 これが残高あって、これはまあ前期分ですからね、前月分ですからね、これがあってこれで回収されたって、まあ、こういうふうに見てもいいとは思うんですけど、まあ、これが計上ですからね、計上額で回収額と。はい。で次です。今度はじゃあ10月に1680計上しましたと。はい。 ところが、はい、11月になって、はい、満額、ね、全額回収されていないことが分かりますよね。はい、でさらにです。さらに、じゃあ560、まあ、一部は回収できているわけですけれども、じゃあ12月に、ね、残金ちゃんと回収できているかなって見ると、残りの月を考慮してもまだこれ回収されませんよね。まだ足りない。でさらにこれ12月以降を見てみると、はい、ちょっと点々にしちゃいましたけど、これは消しちゃいましょう。12月以降で、11月以降見てみると、これがゼロなんですよね。もうこういう状態になってるわけですね。ってことはこれ明らかにね、このタイミングでまず回収が遅れてます。回収が遅れて当選4ヶ月経っても遅延状態はこれ解消されていないですよね。したがってこの G 社っていうのが懸念債権という判断になっていきます。でこれ F 社ね、 F 社の方っていうのはちゃんと解消されてるんですね。 F 社見てもらうと11月にね1680売り上げて、そして12月に840ね、840、まあ、書きましょうかこれ、F 社ですよ。 F 社、ね、F 社が11月ですよね、に1680これ売り上げてるわけですよね。で12月になって840、まあ一応回収できてるわけですよね。1680売り上げて、まあ、840は、まあ、全部じゃないですけれども、まあ、回収できたと。で1月になって、あで、まあ、その11月ですね、12月に1120、これが売り上げということですよね。これ合ってますよね。はい、そして1月になって回収額1960、はい、回収しているということですから、であれば当然このね1680のこの売り上げのうち840がまあ回収されて、残りの分もちゃんと1960も回収してるわけですから、回収できてますよね。これ840ですよね。この1960のうち、ね、これっていうのは結局内訳としては残り840、960のうち840と、あとは1120って分けれますよね。これ分けれますよね。でこの時のこの月の11月の1680のうち、これ10月ですか、これ10月でした、あこれ10月でしたね、すいません、ちょっとこれ上とちょっと分けてください、すいません、ちょっと月がめちゃくちゃですね。こちらが 10月、こっちは10、あんあいいんだ、すいません、同じ1680がちょっとね F と G であって見間違えました。やはり11でいいんですね。11月にあって840回収して、で1960のうちこれに充当できるのがこっちの840、これが充当で、これの2つが充当できて無事にこうね解消するわけですよ。そしてこの1120、これ12月のね売上、12月の売上の1120も、はい、1月のこの1960の回収のうちこの金額ね、この金額でちゃんと回収できるという状態になってますから、であとは1月以降のね売上560っていうのは2月に解消してますし、2月の売上1400も3月に解消しているという状態ですから、これ F 社はねちゃんと遅延状態は、遅延が起きたね月から4ヶ月経過しても解消してないわけではないですね。ちゃんと解消しているということなんで、ですから F 社は問題ないということになりますね。はい、ということで、まあ、そんな形でこう見ていくわけですね。はい、ですからこの G 社につきましては、この1400という、ね、売掛金残高がこれは貸し倒れ懸念債権に該当するというふうに判断しなければいけないということになります。はい、であとは破産は破産ですからね、破産はいいですよね。1960がこれは破産構成債権等 で右のところに営業保証金って書いてますから、営業保証金のところは当然、貸し倒れ引き当て金を、ね、設定するときに使っていく金額ということになります。はい、あとは税効果がちょっと今回資料が複雑だったと思うんですけど、税務上の貸し倒れ引当金繰入額の限度額は一般債権および貸し倒れ懸念債権が売掛金および貸付金の期末残高の 1% で、破産構成に関しては債権総額からこっちは営業保証金を控除した残額の 50% ですよ ていうところですから、こちらはねこの限度額をちゃんと読まないと、結構税効果がね、なんとなくバーってやっちゃうと間違っちゃうかなと思いますんで、ぜひここはちょっとね注意していただければと思います。はい、破産構成の方はちゃんとね営業保証金を引かなければいけないということですね。こちらの指示を 見落とさないようにしてください。はい、ではですねその次、有価証券。有価証券はまあオーソドックスかなと思いますね、今回はね。そんなに、うん、であとは棚卸資産ですけれども、棚卸資産も、まあ、基本的にはまあ与えてくれてますからそんな難しい問題じゃないです。ただし先ほど言ったですね、浅草営業所、つまり2番の売上高、売上売掛金に関する事項のところでやった、出荷基準でやっちゃったよっていうねその問題がありましたけど、その時の3000っていう金額をちゃんとここのところで反映させなければ金額が合わないというねことになりますよね。はい、であとはまあこれに関連して買掛金とかですね、仕入れ高の中期ですね、 BSPL 中期をしなければいけないということになります。はい、あとは有形固定資産ですが、有形固定資産はですね、そんなにでもない、まあ、そんなでもないかな。まあ、誤処理なんかがありますからね。例えば、括弧1番だったらば、取得原価と期首原価償却累計との差額を固定資産除却損としておりますよ。で、まあ、これこういうふうに改めてくださいねって書いてますんで、まあ、私も、今回も皆さんに私の解いたやつコピー、またつけますけども、仕分けをちゃんと書いてます。書いて反映させてます。はい。で、あとは、はい、土地、まあ、収容ですよね、収容されちゃいましたよっていう問題があったりとか、あとは資本的支出ですね。はい、まあ、そんなに有形固定は言うほど難しいっていう感じはしませんよね。まあ、あと中期なんかもね、固定資産の売却高っていうのはありましたんで、その辺はまあもちろん中期はしなければいけないということになります。はい、あとは借入金があって、で社債いきましょうか。社債も難しくはないですよね。はい、まあ、1年以内償還社債にしなければいけないっていうところは、まあね、科目のね、表示科目を変えなければいけないというのはございます。はい、であとは退職給付ですか。退職給付は、まあ、数理債が、まあ、これもまあちょっと数理債の費用処理なんかはこれまた戻らないといけませんからね。この資料2番のところの会計方針を見て、数理債は発生年度から10年間の定額法、過去勤務費用は発生年度から5年間で定額法と書いてますんで、まあ発生年度から数理債を処理するパターンですから、まあ時間との相談ですね。はい、このやる段階で時間がちょっとあまりない、そうであればまあ次の増資とか税金とかいった方が、まあ得点しやすいでしょうし、効率がいいでしょうし、時間が十分にあるならば当然やってもいいですし、もしくはまあ全部終わってから戻ってくるっていうパターンでもいいと思いますね。はい、まあ、解けるか解けないかといったら解けない問題ではありませんからね。もちろん費用対効果がまあそんないいわけじゃないですが、できてもいいというね、そういうまあレベルではあると思います。はい、あとは11番の増資ですね。これ増資意外と焦って解くとこの誤処理間違っちゃうかなって思うんですけど、どうでしたでしょうか皆さん。はい、まあ、今回の問題っていうのは、まあ、払い込み金額から株式交付費の200を控除した金額ね。こちらを資本金としてますよということですよね。で、まず、控除しちゃいけませんから。控除しちゃいけませんから、それは当然借り方は株式交付費に直さないといけません。で、その上でなんですけど、これ貸し方を全部資本金にしちゃってるわけです。でこれ今回払い込み金額って1万5000ですよね。1万5000から200を引いた金額全額を資本金にしてるわけです。ですから私らはもう一旦やり方としては資本金1万4800、これまず引きました。資本金から引きました。で計上すべき金額っていうのはこれ今回まあ3番に資本組入れ額として会社法が定める最低限度額って書いてますから7500じゃないとおかしいですね。払い込みは1万5000ですから。ですから、1万5000の半分7500って形で、まあ、1万4800を引いてから7500を、まあ、足し戻すっていうんですか、足したという、まあ、そんな形で集計の方をしましたね。はい、であとはそうですね、諸税金はね特段問題ないかなというところですね。はい、あとは税効果、まあ、税効果ちょっと今回難しいかなと思います。 はい、であとはですね、キャッシュフロー計算書ですけれども、今回あと E はできてもよかったのかなというふうには思いますね。はい、あと E ですね。はい、お付けしているレジュメにはこのページはちょっと印刷してませんけれども、はい、特にまあそんな記入しているものないんでね、ここは、はい、あと E はもうすぐ転記するだけレベルですよね。まあ、E はまあ多少計算といいますか、期首と期末の金額をまあ見るだけということでしたよね。で、ここまではなんとかね、できてもいいかなと、節例レベルかなと思います。で、U はできなくてもまあしょうがないと思います。ただ U に関しては今回キャッシュフロー計算書を全部集計して求めるんじゃなくて、これって今回与えられた資料をヒントにすれば実はできるっていう問題ではあるんですよ。で、これどうやって求めるかっていうと、BS の現金預金ですね。BS の現金預金。はい。そちらを、まあ、ベースに見ていくんですよ。で、その内訳なんかが、今回、括弧1番に書いてるんですよね。そうすると、現金、当座預金、普通預金。これは、当然、現金預金という表示でもあり、現金、現金、同等物でもあるわけですよ。ね。ただし、定期預金。定期預金っていうのは全部が全部現金現金同等物かっていうとそうじゃなかったですよね。で、その内訳が書いていて、定期預金のうち中額ですね、1000円は当期末に預け入れたものであり、で、満期日が22年6月1日って書いてますんで、これだけですね、これが現金現金同等物に含められる定期預金です。ですから、こちらはまあ入れてあげていい。ですから、現金、BS の現金当座預金普通預金に定期預金のうち1000、これは足せます。はい、で、あとは最後括弧2番のところですね。はい、32期の有価証券850ってありますけども、この850、これは3月に取得した、中期国債ファンドであり、元本既存の恐れがなく容易に換金可能な預金と同様の性格を有する短期投資と、まあ、つまりリスクを負わないものということになりますんで、こちらはまあ、現金現金同等物の一応一例一部にですね、まあ、入るということになります。株式とかはダメですけどね。はい、まあ、これは現金同等物に入りますから、850も足すことができるということですね。はい、ですからその辺をですね、ちゃんとうまくやれば、実は答えが、まあ、こう足し算でね出るという問題になっております。はい、まあ、だからまあキャッシュフロー計算書財表らしいというね問題ということでは、こういう形の問題が出るんじゃないかなっていう、まあ想定ですよね。はい、まあ、過去の本試験でもこういうね、現金現金同等物の金額と BS 上の現金預金の金額とのこのまあズレっていうところのちゃんと知識をまあ使って、まあ答えを出させるみたいな問題がありますよって話をしたと思うんですけど、まさにそういうパターンの今回問題ということになっております。はい、ということで、今回のこの計算ですねの解説につきましては以上ということになります。では最後にまたね、こちらの計算につきましても丸×三角を見ていきますが、まずは BS の方から見ていきます と、流動項目の貸し倒れ引当金、こちらは三角です。流動の貸し倒れ引当金、あとは有形固定資産の建物も三角ですね。はい、あとはですね、繰延税金資産、はい、これも三角、まあ、ないしは×に近いかなと思います。はい、貸し方はですね、一方貸し方はまあできてもいいのかなというところですね。短期借入金とかもね、まあ、当座借越とかもあったと思いますけど、この辺をちゃんと、ミスなくできてれば合わせなければいけない問題かなというところ。まあ、資本金が強いて言えばもしかしたら間違っちゃうかもしれないかなって感じですかね。あとは、で、あとはですね、損益計算書です。損益計算書は法人税等調整額がまあ三角、まあ、ないしはまあ×に近いかなというところですね。まあ、それ以外は PL の配点箇所ということで言うならば、まあ、無謀ではないというか、そのできなくもないかなと。あと売上原価の明細も同じですね。見本品費の振り替え、商品評価損はできてもいいというふうに思います。はい、なんなら売上配点こそない配点箇所ではありませんが、売上原価の、ね、金額も出るかなと思います。はい、あと個別中期表です。個別中期表は今回配点がちょっと難しいんですけど、まず括弧1括弧2で1点、これは取れてほしいかなと思います。で、括弧3で1点、括弧3はですね、変動するのって言うても建物ぐらいですよね。だからとは思うんですけど、まあ、BS の建物を三角にしたんで、まあまあ一応こっちも三角、ちょっと三角なのかなって感じですかね。で、あとは括弧4括弧5で1点、 これは三角ですね。多分これ初見だと結構厳しいんじゃないでしょうかね。両方合わせた方は4と5。はい、あとは PL 中期。PL 中期はそれぞれ1点ですが、まず丸1番の方は三角ですかね。一回やっちゃえばね、なんとか次の問題、どっかで出た時にはできてほしいんですけど、はい。丸2番の方はできてもいいと思いますね。はい。で、キャッシュフロー計算書は、うが三角。他はまあ一応、はい。出目は本当に少ないです。出目は少ないですよ。出目の確率は低いんですけれども、ね、できるかできないかって言ったら、あとに関しては、まあできてもいいかなっていうね、感じがします。はい。ということでですね、以上のことを考慮していきますと、40超えるのは結構しんどい問題かなと、これは思います。初見で。はい。したがって35前後を一発目でもし取れてるという方いらっしゃいましたらね、非常に立派な点数かなというふうに思っていただいてもいいのかなというふうに思います。はい。まあ、復習ならね、まあ、とはいえ復習であれば、まあ、40ぐらいは狙ってもいいのかなっていう問題なんで、まあ、それぐらいはちょっと目指してですね、解き直しの方はしてもらっていいかなと思います。ちょっとまあ、こちらも、もちろん人によるとは思うんですけれども、ちょっと勉強が、ちょっと遅れがちという方につきましては、キャッシュフロー計算書はね、もう一旦、度外視で他の総合問題だけね、総合問題だけで80分使っていいですから、80分ということでどれぐらい取れるか、その中でできれば40点近く、願わくば40点オーバー、ちょいオーバーぐらいはね、ちょっとまあ目指して頑張って解き直しの方をしてみてほしいかなというふうに思います。はい、ということで、今回上級演習でありましたが、次回がもう講義としては最後のね、回になります。残りね、もう本当少ないです。計算では連結財務諸表。まあ理論でね、ちょっとお話しした話なんかもちょっとこう補足できるかなと思いますし、あとは理論の方は収益認識基準というね、ものがあります。上級期は収益基準は、まあちょっと導入的なもの、そこまで深入りはしないです。その代わり直前期にまた収益認識基準はもうちょっと強化した形で、この通常期のこのテキスト、ちなみに直前期もこのテキストは一応使います。ある方はできればもっと用意しておいてほしいんですけど、直前期は直前テキストっていうのは一応あるんですけれどもね、あるんですけれども、こっちの方がまあいっぱい載ってますんで、で、収益認識基準に関してはこのテキストに載っていないちょっとプラスアルファなんかも、ちょっと掘り下げて直前期にご紹介なんかもしていきますのでね、まあ、その2回にわたってちょっと収益認識基準は見ていこうとね、特に初めてですし、初めて見るって方なんか見ると思いますんでね、まあ、ちょっとゆっくりやっていこうというふうに思います。はい、ではですね、今日の講義は以上としたいと思います。皆さんお疲れ様でした。